はい、どうも、にじぱぱです。にじぱぱラジオを始めていきたいと思います。今日はですね、ちょっと収録しながら、ツイキャスをね、やっていこうと思います。ということでね、ツイキャスなので、早速、アマンさんと、トメキシさん、おはようございます。ということでね、やっていきたいと思うんですけども、今日ちょっと喋ってみようと思うのは、昔をですね、思い出して、最近ちょっと多いな、昔を思い出すシリーズ。小学校とかね、学校からの帰り道のことをね、ちょっと思い出してみようかなと思っております。まあ、そうですね、僕がね、だいたい学校からの帰り道が、小学校から家までが約5分ぐらい。中学校からが10分ぐらいだったかな。で、高校が自転車で30分ぐらい、のね、ところに通っていたんですけども、毎回ね、帰ってくるときに、まあ、小学校とかね、そういう時代っていろいろやるじゃないですか。で、よくやったのは何やったかな？まず、石蹴りね。石蹴りはやりましたね。小学校、まあ、登校の時もあるんですけど、まあ、近場のね、小石を見つけて、それをずっと蹴っていくっていうね。で、まあ、蹴っていったら、あれですよ、用水路はあるし、ね、グレーチングはあるし、溝はあるしでね、時々こう、まあ、OB ですよ。OB するわけですよ。で、そうなるとゲームオーバーみたいなね、学校までたどり着ければ、クリアみたいなゲームをしながらね、よく通ってた記憶がありますね。あとは何があるかな？さっきね、一応メモは取ってきたんですけど。あとはね、まあ、これも小石を使ったあれですけど、ゴルフね、傘の持ち手の部分をゴルフのヘッドに見立ててね、ゴルフをしながら帰るっていう。まあ、これもありますね。ありましたね。やってましたわ。あとは、そうですね。まあ、よくあるのは、こう、車がね、通った時は、よくあることだね。車が通った時は、こう、息を止めるとか。あとは、こう、白線の上におる間だけ息ができるとかね。あそこの上だけ通れるとか、そういうプレイをしてましたね。そういうプレイっていうね。あと何してたかな、よくやってたのは、意味もなく狭い場所を通るっていうね。用水路と田んぼの間のちょっとコンクリートの、もう本当なんですか、20センチあるかないかぐらいのところを、こう、平均台みたいな感じで通る、ね。まあ、自転車に乗ってる時とかもやりましたね。歩道と車道のね、境目、こう、台形のやつ。あの上をね、一本橋のようにチャリで通るみたいなね、ことも、やってたかな。あと、帰り道でやってたのは、まあ、虫を捕まえるとかね。ねえ、そういうのは、もう、日常茶飯事ですか？もうグレートジャーニーのね、加藤先生のように、虫がいたらもう小学生とかダッシュですよね。蝶々とかね、モンシロチョウどこでもおるのにね、モンシロチョウって言ってね、ダッシュしていく。で、まあ僕の方は田舎なんで、こう周り、通学路の周りって畑なんですよ。そしたら、春頃になるとね、やっぱりキャベツとか植えてる畑が多いんで、そうなると、もう、モンシロチョウだらけなんですよ。もうみんなダッシュダッシュってね。で、まあ手ではなかなかね、捕まえられないんで、帽子とか、こう袋代わりになるようなものでこうね、振り回して捕まえようとするっていうのはね、やりましたね。あとは、まあこれもね、田舎あるあるなんかもしないですけど、まあ田んぼがね、あるじゃないですか。で、稲をね、植えるんで、その時期になったら用水路って水がだんだん流れてるんですけども、ところどころにポンプ小屋っていうのがありまして、ポンプでね、電動でこう水を吸い上げているわけですよ。で、それを、用水路にダーッと流してるんですけど、そのね、水の出口から、手でね、水を吸い取って、水を汲んで飲むわけですよね。まあ、これが美味しいんですね。夏場にこう、帰ってる小学生とかのね、口にはすごい合うわけですよ。まあ、ただですね、まあ、勢いがね、 水中モーターの、この、勢いがめちゃくちゃすごいんで、下手に手を入れようもんなら、ね、手を持っていかれそうになるっていう。もしくは、服がびしょびしょになる、靴がびしょびしょになるっていうのはね、まあまあ、あるあるかなと思いますね。まあ、まあ、出口からじゃなくてもね、もうちょっと流れてるの飲んだりもしてましたね。昔そういえばね。今思えばなかなかの、清潔。清潔だったのかな、あれ。衛生的にどうなのかなと思うんですけどね。まあそんなこともしてたな。あとは、帰り道にある、サルビアのね、蜜を吸ってみたりだとかね。まあサルビアの蜜っていうのは、こうね、花を取って花の後ろからこっちって吸ったらちょ甘いというかね、あるんですけど、まあ場所によったら小学生に乱獲されるっていうね。ありましたね。あとは、これね、おしろいばら、今日奥さんと話してて、これって何の花かなって、おしろいばらちゃうって言って聞いたんですけど、おしろいばらの花を取って下の、こう、なんていうかな、額のあたりがこう丸くなってるんで、それを引っ張ったら、こう、ね、落下傘みたいになるんですよ、要は。で、それをこう投げて遊んだりね。まあ、小学校の通学路にある、こうね、野花っていうのは、どうしてもこう、遊ばれる乱獲される、定めにあるのかな、とかね、思ったりもしますね。うん。あとは、そうやな、まあ、花を摘んで王冠を作るとかね、さすがにそれは僕は男なんでしなかったかな。女の子だったらしてたのかな。でもあんまり、こう、花畑みたいなところで女の子がね、何人かでしゃがみ込んで、花で王冠作ってるとか、そんなシーンは見たことないな。あんまり見たことないですね。まあでも、そんなこんなをしながらだいたい帰ってたかな。まあ、あとはね、じゃんけんして、負けた人がランドセル全部持って、次の電柱までとかね。そんなのもしてましたかね。まあ鬼ごっことかは普通にしてた。あような気はしますね。あと、集団登校。でね、隊列組んで行ってたんで、前の子のね、かかとをちょっと踏んで、ちょっかいを出すとかね。そんなもしてたりしたりされたり、やった気がするなぁ。まあ、傘はね、まあ、基本、やっぱいろいろすることはね、あります。アバンストラッシュもするし、ね、チャンバラごっこもするし、杖代わりにもそこ。まあ、傘ってね、万能ですよね。今ね、小学校の娘が傘を持って帰ってきてますけどね、たまにこう、歪んでるような気がするのは、あれは杖代わりにして帰ってきてるのかなぁ。ねえ。まあそんなとこかな。そんなとこかな。通学、峠工事にあったことといえ、ですね。はい。ということでね、皆さんもね、いろいろこう、学生時代の峠工事の時にいろいろしたことなんかをね、たまに思い出してみたら懐かしいんじゃないでしょうか。車でね、移動する最近ではない、こう、思い出が蘇ってくるんではないでしょうか。
ポッドキャスト番組親バカゲームミュージアムよりお知らせです。来たる2019年3月末番組初の公開親バカイベントを館長生誕の地香川県で行います。その名も
春の親バカフェスタ2019 in 香川。イエーイ。
39歳2児の父、親バカゲーマーのコロが2人の自由な娘たちと一緒にふるさと香川で大暴れ。イベント当日にお話しする公開収録のトークテーマは大人も子供もお姉さんも300円、かっこ税別、本気の遠足のおやつコーディネートバトルロイヤル。
イエーイ。イベントに参加するリスナーさんたちが300円、かっこ税別という懐かしくも厳正なる条件のもと、あえて地元のスーパー、ドラッグストア、コンビニで大人げなく、そして子供らしく本気で選んだ遠足のおやつを持ち寄り、そのコーディネートとお菓子愛を競い合う、おそらく日本で最も平和でハッピーなバトルロイヤルです。持ち寄ったお菓子はイベント参加者の皆さんにもおすそ分け。みんなで笑いながら美味しいお菓子と時間をのんびり楽しもう。
日本のお菓子って最高だ。
公開収録とお菓子と館長の生歌を楽しんだその後は、目と目があったらポケモンバトル、親バカ芸的ポケカブのんびり対戦交流会、
イエーイ。イベントの後半戦では、今巷で大人気のトレーディングカードゲームポケモンカードゲームを、大人も子供もごちゃ混ぜでのんびりゆるーく楽しむフリー対戦のイベントを行います。バトルに勝っても負けても、オリジナルミニパック環境インパクトを引けるコインがもらえるよ。コインを3枚集めて、館長手作りの限定 GX バーカーをゲットしよう。
普段家族としかポケカを遊んでいない君、ポケカを始めたのになかなか対戦相手が見つからないあなた、ちょっとだけ勇気を出して遊びに来ませんか？親バカ芸的ポケカブは、のんびりポケカを楽しみたいすべての大人と子供たちを応援します。
日時は2019年3月31日日曜日、13時から18時頃まで。場所は香川県坂出市にあります、レンタルスペーススタジオ43にて。参加無料、ただし定員30名となっていますので、参加には番組ブログにある専用フォームから事前申し込みが必要です。
駐車場あり、途中参加途中退室も OK。 広々とした畳スペースでお子さん連れも安心です。お気軽にご参加くださいね。
春の親バカフェスタ2019 in 香川、皆さん香川でお会いしましょう。
はい、それではハッシュタグ今回もいただけておりますのでご紹介したいと思います。まずはステティスさんいただいております。265回拝聴、虹パパさん真面目に喋ってる。スイッチに子供制限あったのか知らなかった。徳島にもケイドロやカンケリできる広場ってないのかな。そして266回拝聴、虹パパさん世代でも手紙回し流行ってましたか。結構古くからやってるんですね。対分数は1と3分の2って言い方でしたな。てか対分数を現実社会で見ないなといただいております。ステディスさんありがとうございます。そうそうそう、スイッチは見守り制限があって、広場はね、あるんですよ。広場あるんで、ね、関係で鬼ごっこはまだできます。まあ、うちの一番近い広場が、あまりにも狭すぎるってだけで、ちょっと行けばね、お宮なんかはあるんですけど、やっぱりね、ボール系を使った遊びとかはしづらいかな。近くにも車が止まってたり、するんで、ねえ、サッカー、野球、なんかはしづらいですね。まあ、昔は野球してましたもん、本当にね、プラスチックのね、バットと、駄菓子屋で売ってるような、こう、柔らかい、ボールを買っていってね、めちゃくちゃ変化球をかけながら野球をするっていうのをね、よくやってましたね、昔はね。はい。そして、手紙回しは、流行ってましたね。僕に回ってくることはなかったですよ。僕、宛ての手紙ってはなかったですけど、間にね、入って、回すっていうことはありましたね。あれは、女子とのかすかな触れ合いっていうね。そんなことはないかな。小学校の時は普通だったから。ああ、ね。で、対分数、対分数ってね、使うことないですよね。普段の生活だったらどっちかっていうとね、普通の小数でもう表しちゃうんでね。なかなか対分数どこで使うんだろうな。まあでも、覚えてるに越したことはないのかな。ね、娘にはね、勉強って何でするのって言われたら、自分の将来のね、選択肢を増やすためにするんだよっていうね、かっこいい、これかっこいいな、ことを言ったりもしてますね。はい。ということで、メッセージ以上となっております。皆さんありがとうございました。 はい。ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージ、リクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはにじぱぱライフ @gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナにじぱぱラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう。 パパラジオ
聞いてください。
はい、ということで収録これにて終わりですけども、追加で、チャッピーさん来ていただいてね、ユーユンさんも、おはようございます、ありがとうございます。そうですね。いろいろね。あ、これなんて読むや。ユンユンさん、これなんて読むの？何を乱獲して？わ、これ読めんわ。これ絶対、ピッチさんも読めんやろ。何？なんて読むのこれ？金木星？この一番最後が読めんけど、金木星なんかな？字の並び的には金木星って読めそうやけど、わあ、わからんわ。これ、金木星で合ってるの？何なの？気になるわ。で、乱獲して帰り道家まで少しずつ落として帰り、家で帰る友達が、その、金木星なの？これ。掘ったりしてたな。ツツジの蜜吸ったり、懐かしいというね、ゆいさん、いただいてる。あ、当たった。金木星で当たってるじゃないの。ああね、ここで、全部の文字がわからなくても、こう、前後の文脈から推測できるっていうね、ここですよ。ここ腕の見せ所ね。これ後でここの場所ね、載しときましょうかね。データにね。そして、とめきしさん、木の棒を、剣と見立てて秘密場所に隠してましたですわと。わからん。隠してはなかった、さすがに。木の枝をね、拾って振り回しながら帰るっていうことはありましたね。ただそれを秘密の場所に隠してるってことはなかったな。これは富木さんはちょっとレベルが上ですね。あと、まあ大体ね、さっき思いついたことは言ってたんですけど、そうですね。まあ雨の日なんか水たまりをね、まあ水たまりをバシャバシャ、長靴だったらバシャバシャはしていきますけど、長靴じゃないときはあえて水たまりを飛び越えるっていうね。で、飛び越えきれずにバシャってなるとか。あとは何してたかな。ああ、石ころはユーユーさんやりましたよ。石ころ蹴りながらね、家まで帰ったら成功はやりましたね。うん。あとは、そうですね、空の雲見ながら、あの形は何々みたいなのを言いながら帰ったりね。そんなんもしたな。あとね、まあ、本当にね、なんだったら、今日は後ろ向きで歩いて行ってみるとかね。絶対こう、横向きでずっと行くとか、そんなもん、目をつぶってどこまで行けるかとかね。そんなもんしたような気もするな。なんかね、もう小学生がすることって、バカなんじゃないかなっていうようなね、ことをするわけですよ。ああ、トミキさん、でっかい速攻のガードレール内側を冒険として帰って、そうそう。そういうことをするんですよ、小学生ってね。わざわざ狭い、こう、通りづらいところを通る。で、うちなんか、こう、今、農業やってて、通学路際にハウスがあったりするわけですよ。で、わざわざね、なんでそこ通るかなっていうようなとこ通って帰るわけですよ。まあいいやね、うちの、畑の敷地内を通ったりするわけですよね。まあいいけど、ね、あまりいい気はしないっていうね、自分もやってきた道やからな、みたいなね、こともあるんですけどね。なかなかですよ、本当にね。あとは、そうですね。まあ子供って本当にそこらに落ちてるものって拾っていくわけですよ。で、うちなんかも、農業してて、敷地内にね、いろんなもの置いてたりするんですけど、一番ひどいのはね、鉄パイプ。まあ、ハウスのね、棚とかを組むパイプをね、古いやつとか、まあ、置いてるんですけど、まあ、持って行ったんでしょうね。全然違うところで発見されるとか、ちょっと置いてた鉄くずを、横の用水路に点々と捨てられてるんでもないんでしょうね。あれ多分、振り回して投げてどこまで飛ぶかとかね、しますからね、小学生はね。多分そういうに使われたんやろなっていうのがねあったりしますね。で、とめきさんがギリギリ速攻を通って、学習カバンを噛んでたら歯が抜けた思い出。 ちょっととびきさんあれやな、レベルが違うな。まだ上の文章はわかるけど、下の文章の意味がわからないな。犬かな。学習カバンを噛んでたら歯が抜けた思い出ってなんやねんっていうね。学習カバン噛まんやろ。うちのね、奥さんが、小学校6年生の時に、飼い犬にね、カバンを噛まれて、ズタズタになって、でも6年生やから、もう新しいのを買うまでもなく、ビニール、布テープか。布テープで補修したって言ってましたね。赤色の布テープで。いやーねえ。まあ、犬が、噛むはわかりますよ。皮やから。美味しいかもしれないけど、トメさんなんで噛んだのよ。ああなるほど。両手が塞がってたから、あ、食べたんじゃなくて、持つのに噛んでたのか。なるほど。なるほど、なるほど。理解しました。理解しました。ちょっと普通の人に戻りました。食べてたんじゃなかったんで安心しましたわ。まあ、速攻なんかもね、ガードレール。ガードレールなんかも小学生からすればね、ちょっとした楽器なんで、まあ、金属製のものなんか、まあ、金属製のものじゃなくても傘とかね、木の棒とかでもいいんですけど、まあ、カンカンカンカンね、叩きながら帰りますよね。カンカンカンカンね、言うてますわ、本当に。で、まあ、僕なんかはね、子供がいたり、まあ、ユーユーさんもね、お子さんがいたりするので、まあ、子供のね、行き帰りっていうのはなかなか見えないですけど、どこでそんな汚してきたみたいなことたまにあります。まだうちはね、女の子なんでそこまでないですけど、男の子だったら、それこそね、今の、ガードレールらを通るとかなると、まあ、ガードレールなんて白いのつくじゃないですか。ね、制服、まあ、まだ、普段、私服の学校だったらいいですけど、制服のね、学ランの学校とかだったら、まあね、ガードレールの白いのついたら大変ですよ。本当にね。で、ユーユーさんが、そもそも姉のランドセルを私がぶっ潰したので、そのランドセルがお風呂で回ってきて、1年生ですでにボロッボロ。1年生からランドセル放棄しましたといただいております。いやー、ランドセルお風呂はなかなか辛いですね。6年間使いますからね。しかも、なんだろうな、小学生の6年間ってなかなか大変ですよ。ああ、ね、お察ししますということでね。まあ、男子とかになるとね、ランドセルわざとこう、潰したり、まあ学生、中学校とかね、高校生とかの、学生カバンとかもそうですけど、わざと潰して、ちょっと悪風、使い古した風みたいな、ことをする人なんかも、いましたね、僕なんかね、もう綺麗に使ってたんで、もういい子いい子だったんでね。すごく、もう本当に、なんだったら中古で売れるんじゃないか、みたいな、ぐらいのね、使い方しましたね。あと、小学校の時の、ああ、そうそうそうそう。最近ね、小学校に上がる子なんかがいるんですけど、知り合いでね、そうすると、ランドセルの話になるわけですよ。そうなるとね、最近、やっぱりランドセルってカラフルですよね。僕らの時って言うと、やっぱり赤黒。男は黒。女の子は赤という風にね、なってましたけど、もう最近はね、違うんですね。お、ゆうゆうさんなんですか？ちょうど姉と6歳違いなんですよね。そんなことならハサミで切ったり上に乗ってトランポリンとかせんかったらよかったってね、バカタレっていうね。もうね、もう本当にその頃の自分を殴ってやりたいっていうようなね、気持ちじゃないでしょうか。ねえ。あ、でもこれわかる。子供ってね、切りたがるんですよ、ハサミとかね。うちの子も、もう、ほんといい子なんですよ。今じゃ考えられないんですけど、なんかね、ちっちゃい頃ね、ハサミでね、クッションのね、カバーを切るっていうね。あとは、なんだろうな、絶対そんなこと普段せんのに、なんか壁にね、マジックで書いてみたりとか。なんでそんなことしたみたいな。魔が差したっていうかな。ね。上に乗ってトランポリンはなかなか、なかなかですね。まあ、ランドセルも、いろいろあって、僕らの頃ってランドセルロックするにね、カチャってはめて手で回してたと思うんですけど、まあ、最近だとね、もうオートロックみたいな、こう、 カチャッとはめたら勝手にロックまでされるっていうのが、もう普通になってきてますね。僕らの時なんかね、あんなの持ってたらもうヒーローでしたけどね。で、もう一個あるのが、こう、なんだろうな、もう、ここの穴にこう、カチッとはめ込む、シートベルトみたいな、カチッとはめ込むタイプとかもあるんですけど、なんかね、話によれば、そのタイプはまだ今でも珍しいらしくて、それを持って言うとね、友達に、差し針抜いたり、差し針抜いたりされて、その部分が壊れるっていうね、事例がちょこちょこあるらしいんで。あのね、僕も息子が買うときは、それはね、やめとこうかなと、思ってますね。ユインさん、やってみたらどうなるんやろという好奇心を抑えられないんですね。わかるわかるって、わかる。わかる子供ってそうなんですよね。なんだろう。その先が見えてないんですよね。それをやったら楽しいかもしれない。この楽しいかもしれないっていうところがメインで、それをやって楽しかった後どうなるかっていうのは考えてないんですよね。わかるわ。僕もね、ちっちゃい頃ね、これ、親をね、待ってたんですよ。ね、待ってて、駐車場で待ってたら、隣の塀の向こうの家の窓が開いてたんですよ。小窓がね。で、足元見たら小石があってですね。もう、何ですかね。ちょっとしたゴールに見えたんですかね。石があって、窓が開いてると。ね、あそこに入ったら、一点みたいな。ね。魔が差しましたね。まあ、幼稚園ぐらいだったのかな。でね、ちっちゃい、ほんとちっちゃい小石ですよ。爪ぐらいの。のを、もう拾ってはね、その空いてる窓にぴょんと投げて、で、拾っては空いてる窓に。ピョンと投げてやってたわけですけども、まあね、まあ空いてるってことは人がね、在宅してるってことです。ある時ですね、それが何回か続いて、投げた瞬間にですね、その小窓から女の人の顔が出てきてね、おばちゃんの顔が出てきて、めっちゃ怒られるっていうね。あれね、とりあえずシュンとなってごめんなさいっていうぐらいしかできなかったっていう思い出は、ありますね。まあ子供ってそういうもんなんでね。まあでも怒られたらやっぱりやったらいけないってわかるんで、こうそう考えると、うん、怒れる大人ってある程度大事なのかなと思ったりね、今になっても思いますね。まあ皆さんもいろいろこう、何ですか、ちっちゃい頃ってね、こんなことで、まあユインさん今言うてましたけど、すごい迷惑かけてね、僕らも大きくなってきたわけですよね。ということは、子供のね、少々のことは目をつぶって、目をつぶらなくてもいいんですよね。少々のことは、微笑ましく見て、悪い、本当に悪いことはちゃんと怒ってやるっていうね、大人に、ならないといけないのかなとね、改めて、今思いました。今思った。ね、皆さんもそういう、何ですか、お手本となるようなね、大人を、演じていきましょう。中身はね、と言っても子供なんで、もう子供ですよ、本当にね。そんなね、年取ったからってね、大人にならないんですよ。人間は、子供のまま、大人の仮面をいかに上手に被るかっていうのがね、大人なんですよ、本当にね。そこ大事っていう。はい、ということでね、今回は何ですか？大人とは、みたいな。これ収録終わった後のここも結構面白かったから、これもやっぱり載そうかな。ね、ここもちゃんと載せましょう。ね、ユインさんが最後にね、命が関わること以外は、多めに見て見守ることも大事ですね、とね、素晴らしい、ご意見をいただきましたんでね。皆さんね、ユインさんを見習って、ユインさんのような立派な大人になれることを祈っております。ね、星野源っていうことでね。楽しい、配信になったでしょうか。はい。とみきさんは40ってすごい大人だなと思ってたのになと、40のとみきさんが言っております。ということでね。もうすぐ僕も追いつきます。ということで、今回、ツイキャスもここで終わりましょうかね。聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。はい、ゆうゆうさん、乗せるの？好き勝手喋っちゃったじゃんといただいておりますけど、載せることにします。ボーナストラックでね、載せるんで、10秒、20秒空けてぐらい載せましょうかね。 はい、ということで、今回ツイキャスも、赤文字になったんで、これで終わりたいと思います。皆さんお付き合いいただいてありがとうございました。